はい、皆さんこんばんは。2017年の2月15日水曜日の聖書学び会の録音になります。今日は、ルカの福音書5章の1節から11節、タイトルは人生は出会いで決まる、ね。ルカの福音書5章の1節から11節、リビングライフ2月号の42ページからの箇所ですね。これからでは購読したいと思います。購読して、奇数節を司会者が読みますので、皆さんですね、偶数節を声を出して、ご一緒に読んでいただければと思います。読む聖書は新改訳聖書になりますね。1節から11節まで5章1節、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、2節どうぞ。岸
辺に小舟が2艘あるのをご覧になったら、漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。
イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。4節どうぞ。
あなたが乗るとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。
するとシモンが答えて言われた。先生、私たちは夜通し働きましたが、ここですね、何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。6節
そしてその通りにするとたくさんの魚が入り穴が破れそうになった。
そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。8節
これを見たシモン・ペテロはイエスの足元に入れくして、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪から人間ですからと言った。
それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。10節
シモンの仲間であったゼベデの子ヤコブやヨハネの名前であった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。
はい、最後11節ご一緒にどうぞ。はい、彼らは船を陸につけると何もかもを捨ててイエスに従った。アーメン。この10節ちょっと有名なところですね。あなたはね、人を砂取る漁師にしてあげようという、ちょっと有名なところでもありますが、さあそれではですね、皆さん先ほどの9.1と9.2、9.1 はもう楽しんじゃってください。一つでなくてもいくつか丸つけてもいいですし、自分の状態をちょっと人生を振り返ってみて、どんな状態かなと船に例えて、答えるもので、まあこれは自分の人生の今どんなところにいるかっていうのを振り返るのにもいい問題かなと思いますね。じゃあ皆さんちょっと1番そして2番もお時間あったら、もう5分ぐらいしかないんですが、ちょっとやってみてください。お時間を差し上げたいと思います。それでは録音を聞いてくださっている、インターネットを通して学んでおられる方々に質問を、ご紹介したいと思います。今日2つありますが、1つ目はこの丸をつける質問ですが、あなたの人生を船に例えたら、現在どんな状態か選んでみましょう。あなたの人生を船に例えたらどんな状態か選びましょうという、そしてもしお時間があって差し支えなければ、その範囲でそれがどうしてそう思ったのか、書いてみてください、説明してくださいという、選ぶのがですね、9つあるんです。船に例えたらどんな状態か、1番が前進中、前に進んでいます。2番後退中、後ろに進んでいます、下がっていますっていうかな。3番止まっています、エンジン壊れたんでしょうかね。4番どこに向かっているのか分かりません。5番波風と光線中、6番浸水中、7番陸揚げ修理中、8番海の底、9番順風満帆、ね、そして10番目何か別のものがあればお書きくださいって、もう一度1番から9番まで読みますね。1番前進中、2番後退中、3番止まっている、4番どこに向かっているのかわからない、 5番波風と光線中、6番浸水中、7番陸揚げ修理中、8番海の底、9番順風満帆ということですね。丸をつけてみてくださいという、ね、2つ目の質問は、先ほど読みました五節ですが、もう一度五節をご覧になって、五節にあるように夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたと、まあプロの漁師が夜通し働いたんですが、いろいろしたでしょうけど何一つ一匹も取れませんでしたと書いてあるんですが、そういう経験があなたの人生にもありましたかという、ありますかという質問ですね。一生懸命やったんですけども何の効果もない、無駄に思えたっていう時がありましたかっていう、そしてですね、そのような時どうしたらいいと聖書は教えているでしょうかって、そんな時にどうしたらいいと聖書は教えているのでしょうかと、まあ、ヒントはですね、いろいろ答えあると思うんですが、五節にもあるかもしれません、六節にもある、七節にもある、八節にもある、十一節にもあるかと思うんですが、どうしたらいいのか、ね、そのような時に聖書は何と言ってるか、ちょっと皆さんのですね聖書を見てですね、ちょっと考えてみて書いてみていただければと思います。それではですね、これから、学び会では少しディスカッションタイムがありますので、一度録音をポーズさせていただきまして、皆さんも考えていただき、またディスカッションタイムが終わりまして解説の時に録音に戻りたいと思います。それではしばらくトライしてみてください。はい、皆さんも考えていただいたでしょうか。大変良い、学びができました。1番の方はね、1番から9番どれでも良いということなんですよ。問題はその船のキャプテンが誰かって、イエス様ならば問題ありませんって、沈んでいったペテロさえも引き上げられたキャプテンがあなたの人生、船の、主人であるならば何の問題もありませんよという結論なんです。さあ、先ほど読んでいただきました五章の一節から少し学んでみたいと思いますですね。一節にありますゲネサレ湖というのはガリラヤ湖のことですね。あそこに地図がありますけども、あれちょっと左の方がイスラエルのね、ちょっと横になっちゃってるんですけども、あの大きい右の方にある湖が、あれが死海ですね、デッドシーですね。で、左の方にちょっと左ずっと行きますと、ブルーのところありますね、あれがガリラヤ湖ですね。で、ガリラヤ湖とこの死海の間を流れている川がヨルダン川ですね。今日はあの北の方の左側のガリラヤ湖、ゲネサレ湖です。あそこでの、話ですね。結構地図でもあのサイズだったらかなり大きいということですよね。かなり大きな、もう海のような湖ですね。さあ、2節、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった主語はイエス様ですね。なんでこんなことが聖書に書いてあるのかなって思うんですよね。船なんてどこにでもあるじゃないですか。で、なんでわざわざ岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になったって書いてあるのかって、私こういうのって気になる方なんですね。でよく読んでみますと、こう3節にも行きますと、そのうちの一つのシモンの持ち船って書いてあるんです。だからこれなんかちょっと意味あって書いたのかなと思いましたね。2艘あった船のうちの1艘が12弟子の1人シモン・ペテロの彼の船だったって言うんです、ね、漁師ですから、このガリラヤ湖の、ね、もう1艘は誰のものか書いてないです、ね、この、2艘あるうちの1つというね。そしてこの見ますと、漁師たちはその船から降りて網を洗っていたって、ですからペテロだけじゃなくて何人も漁師たち、弟子たちもこの網を洗っていたって。網っていうのはですね、毎回洗わないといけないです。それ私漁師じゃないか分かんないですから、繕ったり洗ったりする。で、終わったら必ずそれをやるそうですね。で、網を洗うのは昼だそうです。漁はね夜なんですよ。 あの漁、あのプロの漁師がこの時の時代の、あの漁というのは夜出すんですって。ですから明け方ですよね。帰ってきて何も取れないけど、でも網は洗わなきゃいけないですよね。これ辛くないですか皆さん。人生でこういうことありますでしょ。何も取れなかったのでそれでもこれ網を作らなきゃいけない、洗わなきゃいけないという、疲れが倍3倍になりますよね、何も取れなかったという朝ですから、イエス様は3節で、その一つのシモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれたって書いてあるんです。イエス様はこの強制されないっていうことなんです。だから教会も絶対教会あの強制してはいけないんです。教会あのが強制しだすとそれは単なる宗教になっちゃう、形だけになっちゃう、入れ物だけになっちゃう。あの大切なのは入れ物の中身でしょ、何でもね。香水でも、香水の確かにあのボトルも綺麗で素敵ですけど、でもボトルはボトルのためにあるわけじゃなくて中身のためにあるわけでありますから、外がどんなに綺麗でも中が汚ければ、中がエンプティであれば、それは正しい生き方、素晴らしい生き方とは言えないんじゃないでしょうかね。中が、まあ、要するに人の見えない部分ですよね、人のが本当は一番大切なんですよ、ね。イエス様は頼まれたっていうことは、頼まれた方はチョイスがあるんです、イエスかノーの。あの信仰の世界って常にそういうことなんです。私たち自身にチョイスがあるんです。だって今日も木とかに行こうか行かないかっていうの、それは行った方がいいですよっておすすめあっても、牧師先生からね、あるいは他の人から、でも実際にそれを決めるのは私たち一人一人なんですよ。これ強制されてくるようになったら、それこそもうあの北朝鮮じゃないけど、で大変なことになってますね。ね、それからあのなんか有名な女優さんが、航空の科学にね、言ってますが、まあ、航空科学ってどういうものか知らないから私はそういうことを言う立場ないわね、うん。でもいろんな信仰宗教でね、強制されたり話を聞きますよね。教会がそういうことをしだしたら教会でなくなるんです。イエス様の教会でなくなります。単なる一つの信仰宗教になりますね。私たちは心から内側から喜んで何かをするということでなければ、それは本当の意味で私のためにもならないんですよ、本当の意味ではね。まあ、もちろんね、あの訓練として、まあ、修行はないけど教会に訓練としてね、自分を律するっていうことは大切なことだと思いますよ。そういうふうにしてね、じゃあ毎日一章ずつ聖書を読むって決めるって、そして自分にそれを強いるって、それはいいと思いますが、人から言われて強いられてやるって、それは理想ではないですよ。まあ、時にはそう言われた、やらなきゃいけないからやったために良くなるっていうこともあるかもしれないけど、でもそれがメインじゃないです。イエス様は私たち一人一人に聞かれるお方なんですよ。あなたは私に従ってくるかって、あなたは私を愛するかって、この御言葉を信じるかって、私を信頼するかって、必ずイエス様は強制ではなくて、私たちの心から思いから私たちが選んで、だってアダムとエヴァだってそうだったじゃないですかね、食べてはいけないよって神様は言われたけども、でもそれを食べない、イエス様を信じて、神様を信じて食べないっていうチョイスか、食べちゃったから大変なことになってるわけでしょ、人類のこの歴史は。でもそれだけのリスクがあっても、私たちにチョイスを委ねられたわけじゃないですか。 それが私たちの神なんです。これ忘れちゃいけないと思うんですね。ですから日々私たちはイエス様が私たちに何を選ぶかってこと、人生私たちに委ねているんだっていうことです。だから私たちは喜んで心から感謝して自ら選んで選ぶ、従っていく、信じるっていうことが問われているんだということを皆さん知ってほしいと思うんですね。もしペテロがイエス様がこの船に乗せてほしいって言った時にペテロがノーって言ったら皆さんどうしたと思います？イエス様、何を言ってんだっつって、俺は乗るぞっつって乗ってったか。あよ、何この不信仰めのものめっつって足でバレーって船壊して。そんなことないでしょ。多分私の想像ですけど、なぜここに2艘あったって書いてあるかっていうと、もし一つの船がペテロがノーって言ったら、多分イエス様はもう一つの船の持ち主に申し訳ないけど私を乗せてくれないかって言ったんじゃないかなと思う。ペテロがノーって言ったらイエス様は静かに去られる方なんですよ。私たちがノー、あなたなど信じません、いりませんって言われたら、イエス様は別の方に、あなたはどうって、私たちが心を内側から開いてお迎えしない限りイエス様は船に乗られない方なんですよ。強制がないだけではなくて、ということは私たちの側からするとイエス様の御声を聞いたら、イエス様が近寄ってこられたら、私たちの人生の中でイエス様が何かを願っておられることを感じたら、私たちがノーって言うとそれで終わってしまうんです。イエス様は静かに次の船を探される。イエス様は弟子たちにも言いましたでしょ。ほら町へね、伝道2人ずつね使わす時ね、この、人々がねこのイエス様の福音にね耳をかざさなかったらね、次のとこ行きなさいって、そこにとどまってね、もう歯食いしばってね説得しなさいって言わなかったです。次のとこ行きなさいって。だからここ私、船が2艘あったって、1つがペテロのだったっていうのはこれ意味があるんじゃないかなと、そう思うのでありますね。ですから私たちはイエス様が、あ、近づいているなって機会があれば、何か私たちは心を閉ざすことなくイエス様をどうぞお乗りくれで乗ってもらった時に、ペテロはイエス様がどういう方かっていうのはほとんど知らなかったんですよ。知って誰かこの人が分かったら乗せようと思ったら機会失っちゃうんですよ。この方が誰だかはもう分からないけど私に必要な方だって、それぐらいは感じてたんでしょう。だからあえてどうぞとお迎えした。皆さん、今日のタイトルは人生は出会いで決まるって、これユダヤ人哲学者マルチン・ブーマーの言葉ですが、そうなんですよ。このペテロがお迎えしたゆえに彼の人生が変わったんですよ。何でもないことかもしれない、イエスかノーの違いなんですけど、わずかな。でもあの日イエス様をお迎えしたために彼の人生は180度ここから変わっていくんです。出会いは人生で、ね、決まるって、出会いは人生で崩れるっていうこともありますけど、私たちが出会うということは心を開かないと出会うことはできないんですよ。誰かと出会うってなんかすれ違ったっていう意味じゃないですよ。もちろんイエス・キリストとすれ違っちゃいけないってことですよ。ペテロのように私の船、これだってペテロの船って書いてあるんですから、この人生私のものってみんな思うわけですよ。私の人生、私の命って。でもそこにこのイエス・キリストという人をお迎えしたって言ったよ。最初は分からなかったけど、これがスタートだったんですよ、彼のイエス様との出会いを。ですから皆さんも神との出会い、 人との出会いを大切にしてください。一人一人と出会えたその出会いを神にあって出会いとしてください。私たちの人生が祝福されるように。さあ4節いきますと、そうですね、イエス様は深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって。実は先ほど言いましたように夜、この当時の漁というのは夜浅瀬でやるのが一番取れたからね、そういう漁だったんですって。漁師はでもイエス様の言ったことっていうのは丸反対なんですよ。だって昼間ですよ今も。で夜中やったけど取れなかった、昼間から取れるわけないでしょっていう常識ですよ。プロですしね。で魚というのは浅瀬で取るんですよって。だってずっと何代もこのガリラ湖の漁師でそこで取ってきたんですから、深みにはいないって分かってるわけですよ、この湖に。でも昼間に深みに行って網を下ろしなさいって言われたんです。皆さん、彼らはガリラ湖で生まれ育った、もう自分の庭のようなプロの漁師ですよ。イエス様の職業何だったかご存知ですか？そう、大工ですよ。水と関係ない。しかも30歳ぐらいの若い大工が、この時ね30歳ぐらいの青年でしょう、多分若いね、漁なんかしたことのない人がもう一度深みに漕ぎ出して網を下ろしてみなさいって言ったら、笑い者になるだけで終わっちゃうじゃないですか普通は。でもここがこのストーリーのすごいところですよね。まず最初この深みっていうのは、先ほど質問の中でね、皆さんに人生を船に例えていただいたんですが、海を私たちの心に例えることもできますでしょう。この湖を皆さん、どこで漁していますか？人生の漁、どこで網を投げておりますか？暗闇の中でって、なんか変な言い方だけど、闇の中で浅いところでなんか取れるかな。でもイエス様は沖にこぎ出すって少しリスクがありますよね。沖に深みにこぎ出して、そしてその深みに網を下ろしなさいって、そうイエス様は言われたんですよね。私たちは神と浅いところで出会うだけではなくて、時々私たちはこのイエス・キリストというお方に、岸から遠くといいますから、私たちの足のたたけないところへ船をこぎ出す必要があるということです。まあいつもそんなできないかもしれないけど、単にこう教会来て良いメッセージを聞いて恵まれたで終わるんではなくて、時には私の悩みや戦いや試練や、また私自身を振り返って生き方を、これからも神の深い愛と恵みのうちに、神の御言葉真理のその深みに私たちの心を、私たちの魂の網を下ろすっていうことが人生では大切なことではないか、必要なことではないかなと思うんですね。ですから時々日曜日僕言いますよね、現代人は忙しいですよ。こうして水曜日にもね、来たくても来れない人もたくさんいます。日曜日1回の人も多いわけですよ。でも少なくとも1週間に少なくともその1回、日曜日は教会を守りましょうっていうのはそういうとこですよね。少なくとも1回ぐらい1時間ね、椅子にじっと座って、お金のことを考えてるんでもない、仕事のことを考えてるんでもない、家族のことを考えてるんでもない、自分自身の心と魂の在り方を、また自分自身がこの人生の中でどこに立ってどっち向いてどのように生きているのか、どのように生きようとしているのかっていうのを神の御言葉の前に静かに思う時ですよ。測る時ですよ。そうでないと、あっ という間に人生流されちゃいますよ。やることだらけであって、しなければならないことばかりであって、心移りばかりであって、考えることばかり、インフォメーションの海に渦漏れて、自分は何のために生きて何してんのかも分かんないで、ただ働いて疲れて終わっちゃう人生。やっぱり1週間に1回、人である以上、これクリスチャンだから、クリスチャンが日曜日来るというよりも、人である以上、少なくともできれば1日に1時間って言いたいんですけど、1週間に1度ぐらい立ち止まって、自分がどこに立っているのか思う聖なる時って言いますかね、それは人として大切なことじゃないですかね。そういう時間を持つということは、やっぱり私たちにとって大きな力となるんじゃないでしょうか。すぐに何かこう、まあ、教会来たからご利益あったってもんじゃないんですけど、でも何かもっと深い深淵だというか、何かに触れる、網を下ろすだけでも皆さん何かが変わってくるはずなんです。で、今日のストーリーね、網を下ろしたら何が取れたかっていう話でしょ。うちの近所にもガソリンスタンドがあるんですけど、最近日本でもガソリンスタンドセルフサービス増えましたね。まあ、カナダアメリカ いた頃っていうのはまあ、フルサービスもありましたけど、セルフサービス向こう多かったね。でちょっと安いんですよね、セルフサービスの方が。アメリカカナダでね、ガソリン1セントぐらい安かったりするんですよ。だからうちなんかも必ずセルフサービスです。でもセルフサービス行きますとね、大きなサインが、まあ、今でもありますけど出てるんですよ。なんて書いてあるかっていうとね、 Shut off your engine before you pump って書いてあるんです。あなたの車ですよ、車のエンジンを給油する前に切りなさいって書いてあるんです。あれ危ないですよ、日本でもそうでしょ。あれ給油するときエンジンかけたまま給油しちゃいけないんですよ。危ないですよ、引火したら大変なことになるから。だから給油する前にエンジン必ず切らなきゃいけないんですよ。エンジンを切って初めて給油するんです、車は。皆さん人も同じですよ、エンジン切らずにかけたまま。スマホもたまに具合悪くなりますよね。でこの間au にスマホがちょっと調子悪くなって電話して調子悪いんですけど、言ったら向こうの女の子がいろんなことを説明してくれたんですが、まず最初に最近スマホ電源切りましたかって言われた時、いつ切ったかなって、買った時以来切ってないかなって思った。と思って、切ってみてくださいって。パソコンもそうですよね。時々パソコンでもなんかうまくいかない時ある。その時一度電源を落とすって、フレッシュスタートをするといいです。それと同じように人生も立ち止まってエンジン切る時が必要なんですよ。できれば1日1回神の前に静まるだけでも、これエンジン切るんですよ。自分としなきゃいけないこと、やってること、できないこと、あれをしなきゃ、あれを、それで押しつぶされそうになっちゃうじゃないですか、心も体も。だからこそ切らないといけないんですよ、エンジン。どっかで切って神の前に静まるんですよ。神のこの命の御言葉の前に自らの心を整える、静める。皆さんエンジンつけたまかけたまま給油はできないっていうこと、ね、だからそういう意味でもこの水曜日っていうのは、忙しい中でお仕事からね、お食事もせずにここに駆けつけてくださってる方もありますでしょ。体ではなくて私たちの心を神の前に給油する時であると思うんですね。深めに私たちの心の網を下ろしたいと思います。そしてじゃあどうなったかっていうとね、これ今日のポイント、これなんですよね。この5節、 何一つ取れなかった、ね、先生私は夜通し働いたから何一つ取れ、でもお言葉通り、これデモが素晴らしいんですよ。あのこれ納得して下ろしたわけじゃないんですよ。ペテロは納得してイエス・キリストを信じます、あの納得したらイエス・キリストを信じますって言ったら絶対信じれないですよ。この深みに下ろすっていうのも、私たちは神イエス様知ってますとか教会行って聖書を学びましたで終わらしちゃいけないってことなんですよ。もっと深いところで私たちイエス・キリストに出会わなければいけないってことなんです。それが大切なことなんです。それはクリスチャンであろうがノンクリスチャンであろうが変わらないんですよ。私たちの魂の深みでこの神の言葉に触れ、頭の浅いところだけではなくて深いところに神の御言葉を迎える、網を下ろす、それが大切で、ここでこれでちょっと簡単なことじゃないんですよ皆さん。もう網洗ったんですから、一度それをもう一度、重いですよ網って。船にね戻して、そして今度沖まで漕いでいくって、そしてもう一度網を下ろすって、でそれでも取れなかったらもう一回洗わなきゃならないんです。普通取れないんですから昼間沖では。でそれをしだしたら今度周りの人がペテロ何やってんのお前って、今帰ってきたんじゃないのって、なんでまた積み出したのって、今晩のためって、いやこれから行くんだって、はぁって、お前気狂ったかってお父ちゃんに言われたかもしれない。ちょっと恥ずかしいかもしれないですよこれ。だから神様に従うって、御言葉に従ってちょっとリスキーで、英語ではね、危ない危険を伴ってって言って、これで全然ダメだったら私笑いもんだなって、倍3倍疲れるなって。でもそれが信仰なんですよ。神を信じる、同じボートですよ、同じ網ですよ。でも最初はキャプテンはペテロでしたよ。自分が知ってる経験で網を下ろしに行ったんでしょ。でも取れなかった。でも2回目これ同じボート、同じペテロ、同じ網、でも同じ湖でも出てった時、今度は自分の思いじゃなくて神の言葉に言われて、強制でもないですよ、それを信頼して出てったんでしょ。でこれね、さ、これがキャプテンの違いですよ。誰がその船のキャプテンか、誰がこの漁の、あの人生も漁だって言った人がその通りだね。この寮のキャプテンは誰なのかって、同じことをやってるんだけど、神の言葉に従って出てった時にこんなに大きな違いが出たっていうこと。お言葉通り網を下ろしてみましょう皆さん。これが信仰です。あの信仰は盲目じゃないんです。盲目の従順じゃないんです。神の御言葉、イエス様の語りかけに、私は自ら自分を信頼するんではない、人を信頼するんではなくて神の御言葉、約束を信じて船を出すということが信仰なんです。皆さんこれ分かっていても船を出さなきゃ魚は取れないんです。取れなかったんです。分からなくても船を出したら取れるんです。お分かりになります？神の言葉に分からなくても、納得できなくても、理解できなくても、神がそう言われるならそうしましょうって船を出し、網を投げたものにしか分からない。だからあの水を汲んだしもべは知っていたって出てくるんですよ、あのカナの婚礼のところでね。それが水がブドウ酒になったって、汲んだしもべしか分からないんです。それが今日のストーリーですね。そして時間、今日早く終わるって言ったからこれで終わりたいと思うんですが、ペテロはひれ伏すんですよね、大量になったら。この網をね、自分で追いきれないから呼んだってでしょ。これが教会だってですよ皆さん。あの助けてくれ、自分一人でこれ上げようとしたら船沈んじゃってね、あの元も子もないですよ。でも自分の祝福を他の人にも分け与えたってことでしょ。他の船を呼んだら でも皆さん、それが教会なんです。助けが必要な人も、助けた人も同じように祝福する、同じだけ大量の祝福に預かるんです。これが教会の素晴らしさですからね。神様の祝福っていうのは自分一人では引き上げられないっていうことを覚えてください。だから教会は素晴らしいんです。みんなと一緒に、そしてみんなが、助けが必要だった人も、助けを提供した人も全く同じ祝福に預かるんですよ。こうして喜ぶことができるって、これはもう素晴らしいですね。ねえ、マスターに節子さん、本当にウェルカムですね。この日曜日教会になられてね、そういうことなんですよ。この教会にね、ファミリーになるっていうことは、わあ素晴らしいですね。でね、それをこの大量を見たペテロはひれ伏したって書いてあるんですよ。で、私から離れてくださいって言うんです。なぜだと思います？その前に何を見たんだ、ペテロは何を見てひれ伏したと思います？このキリストの前に、奇跡を見たから、大量の魚を見たから。そうじゃないと思う。僕はどうしてかって言ったね、先ほど皆さんの五節でね、先生って書いてあるでしょ。ここペテロがイエスのことを先生って呼んでるんですよ。でも八節見てください。なんて呼んでます？先生って呼んでます？違うんですよ。主よって言うんです。皆さん、網を下ろしたら、神様の御言葉に、クリスチャンであろうがノンクリスチャンであろうが、神の御言葉信じて船出して網を下ろしたら、神の祝福を引き上げることになるんです、私たちの人生に。その時に私たちは、ああ儲かった、こんなにお金になるって魚を見たんではなくて、ペテロは奇跡を見たんじゃなくて、奇跡を行う方を見たんですよ。祝福を見たんじゃなくて、私たちの人生を祝福される方があることを気がついて見たんです。だから先生ではなくて、なんか先生って言ったらね、私の人生ためになる人、ためになる教え、ね、ためにならなくなったら捨てりゃいいんですから、ね、先生なんか捨てたりしていけないからね、あの自分のなんかプラスになるって、それ先生でしょ。そうではないんです、この出会いは。私の主が誰であるかを、もし私たちが知ったら、人生は180度変わるっていうことです。皆さんのボート、船のキャプテンはどなたですか？私ですか？ここまで私であったかもしれない、でもずっと私のまま夜通し網を打つんですか？今ここで神が引き寄せてくださった出会いを、私の出会いとして、まだわからないけどこの方が誰か、まず私のボートに、心の内にお迎えし、一緒に、今度は一緒にこの方と沖へ、同じ職場かもしれない、同じ家庭かもしれない、でも同じ人生であっても、もう一度今日ここからこのお方と共に沖へ、フォローミーって、私に従ってきなさいって、この方を我が主として沖へこぎ出そうではありませんか。従うとお祈りします。神様、早く終わろうと思ったんですが、いつもと同じ終わる時間になってしまいました。それぐらいあなたの恵みは、あなたの恵みは本当に感謝です。あなたのこの祝福が今日ここに来られたお一人お一人の心に届きますように。イエス様、こんばんは。私たちはあなたを私の船、人生にお迎えします。どうか私たちがあなたという我が主という、あなたの中に、あなたのご愛の中に、許しの深みに、恵みの深みに、この魂の網を下ろすことができますように。尊いイエス様の名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。 ね、アウトラインをひっくり返していただきました。あの有名なアメイジングレイスがありますから、これを歌いたいと思います。1番は日本語、2番は、英語で言ってみましょうかね。アメリカ帰りの方もおりますし、得意な方もありますから、アメイジングレイス、 How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 3番はハレルヤハレルヤ、アメン、アメン。A wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But now I see. Hallelujah. の大好きなイエス様の気持ちをイエス様感謝します。皆さんありがとうございました。早く終わんなかったですね、本当にね。